皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、今日私は山越闘牛場に来ております。いよいよ闘牛のシーズンがやってまいりました。今回は山越牛の角突き大会についてご紹介をさせていただきます。お話をいただくのが山越闘牛会の松井富江さんでございます。松井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
松井さんも会長でいらっしゃいます。
そうですね、はい、会長です。はい、
盛り上がってますか？
はい、まあ、角突き女子部の方とかもね、だんだん増えてきて、はい、若い子たちも少しずつまた入ってくれたんで、はい、盛り上がってやってます。
いいですね、はい、そして私ですね、1年ぶりにこの山越闘牛場、はい、この季節やってきたんですけど、はい、雪多いっすね。
はい、今年はもう積雪がもう本当に多くて、例年であればまだね、この時期も雪はすっかり消えてはいるんですが、まだ残っている状態ですんで、はい。
どれくらい積もりましたかね、この闘牛場で。
そうですね、4メーターから4メーター50ぐらいは降ったかなと思ってます。はい、
山越暮らしのベテランでいらっしゃる松井会長でも、
はい、
さすがにこの冬の雪は、はい、ちょっと参りました。
もうちょっとどころじゃなくて参りました。
そうですよね、はい、この冬の間、
はい、
闘牛たちは元気に過ごしましたか？
はい、そうですね、牛たちはもうね、うん、やっぱり雪の中だと外には出れないんで、牛舎の中で、はい、12月からこの4月まではゆっくり生活してました。
ゆっくり生活してましたか。
はい、
で松井会長もね、毎日、
はい、
あの牛舎ですね、
はい、牛舎、
はい、見に来ると思うんですけど、はい、毎日見てみていかがでしたか、牛たちは。
そうですね、牛たちは、ね、あのシーズン11月3日で終わって、はい、まあね、それから半年間、まあ、ゆっくりじゃないんですけど、まあね、やっぱり外に出れない分ストレスなんかもね、はい、たまる部分はありましたが、でも元気にみんな育ってくれてました、はい。
そうですね、今闘牛で何頭いますか？
今42頭の、はい、牛がいます。
42頭の牛を、
はい、
松井さんが毎日愛情を注いでですね、
はい、
すくすくと育ってるわけでございますが、はいはい、今年は何頭仕入れました？
は5頭の牛が、はい、昨年よりか新たに導入、はい、されました。
どちらから今回は？
岩手県っていうところから3頭と、はい、うん、鹿児島県の徳之島っていうところから2頭、はい、導入になりました。
岩手県、まあ、南部牛ですよね、
はい、そうですね、はい、
3頭、これは冬の寒さ慣れてると思うんですけど、
はい、
徳之島ですね、
はい、
2頭は冬は大変だったんじゃないですか？
そうですね、生まれた環境からね、はい、あの徳之島の人たちは暖かい、ね、南の環境で育ってて、ね、ね、20度以下なんていう気候はあんまないみたいなんで、
はいはい、
それがもう、ね、氷点下に近い
ところ にな
るんで、
でね、
本来であれば、ね、はい、冬越してる牛というのは冬毛って言って体毛が伸びるんですが、はい、やっぱまだ冬越してない分その体毛が伸びなくて、
はい、体毛が伸びないという、
はい、
そうすると寒さ耐えられないよねという、
ね、なかなか厳しかったとは思いますけど、 でもまあ牛舎の中ね、はい、やっぱり牛がいて暖かくなってはいるんで、はい、
そうですよね、はい、若き闘牛たちもこれから続々とデビューしていくというふうに思うんですけれども、
はい、
この牛の角突きですね、これはどういう行事なんでしょうか？
は
い、
この土地柄、もともとは、まあ、あの農耕として牛が人間の代わりに田畑を耕してくれたりとか、はい、物を運ぶのに活躍してくれたんですが、はい、冬の間っていうのはね、なかなか何もできなくて、うん、で農作業の期間もまあ限られてはいるんで、はい、牛っていうのはもともと群れをなしてその中で序列を作って、そこでまあオス牛同士が戦って群れを作るっていう、そういう習性から、まあ、牛っていうのはオス同士が2頭揃うとこう戦うっていう本能がありまして、それをまあ戦わせて娯楽の一つにしていたっていうのが、ここの牛の角突きの由来と一つとなってます。
そうですね、何年の歴史があるんでしょうかね、
はい、ね、まあ、文献では里見八犬伝がまあ古い中であるのは1000年ぐらい前からやられてるっていう話は聞いてあります。はい、
ぜひ山越闘牛場お越しいただくときにですね、はい、上り坂アプローチがございます、
はい、
そのアプローチにギャラリーがありますから、
そうですね、はい、
これを見ると山越闘牛の歴史も分かると、
はい、そうですね、
いうことですよね、 で山越の牛の角突き、はい、なんといっても大きな特徴、
はい、
引き分けでございます、はい、必ず引き分けます。これはどういう意味があるんでしょうか。
そうですね、やっぱりね、大事な働き手として活躍してくれる牛をやっぱり最後まで決着つけてしまうと怪我してしまったり、負けた牛っていうのは闘争心を失ったりもするんで、牛を一つは牛をね一つ大事にするっていうことと、あとやっぱりね、持ち主同士も勝った負けたってなってね、そこでやっぱり境の元っていうのはなるべく避けようって、やっぱりこういう小さな地域の中でお互い連携しながら生きていかなきゃいけないっていう環境だったんで、それで先人たちがまあ牛も守る、人との輪も守るってことで引き分けっていうことをルール作りを作ってきました、はい、
そうなんですよね。これね、ぜひね、あの戦ってるところね、ご覧になっていただきますと、はい、あの引き分けにするというのも実は簡単じゃないですよね。
そうですね、難しいですね、はい、
あのすごい闘志でぶつかり合っている巨体をですね、はい、引き離さなければいけません。
はい、そうなんです。
松井さんも引き離してますけど、
はい、
どの辺が大変ですか。
そうですね、やっぱりね、牛がね、1頭もある牛同士がね、はい、ぶつかり合って、それは本気でね、やってる中、うん、それを引き分けると牛にとっても恐怖心が
ね、
抑えられればね、はい、やられてしまうっていう恐怖心もあるし、はい、やっぱりそこで牛にとっては、ね、相手をこう任せるチャンスでもあるわけで、うん、はい、そこのせめぎ合いの中を人間がね、
そうですね、
分けなきゃいけないんで、まあ、なんで後ろにロープをちょっとくくって、
は
い、
後ろ足にねロープを引っ掛けますね、
はいはい、かけて、それで牛の鼻が急所なんで、
はい、
で鼻を素手で押さえるという、はい、そういうことをやってます。
そうですね、はい、まあ、なんといっても瀬古と呼ばれる男たち、
はい、
松井さんも瀬古として中に入られます、
はい、
あの鼻を掴んだ瞬間に無事引き分けたという。
そうですね、一つは一段落じゃないですけど、はい、
なので、あの皆さん、瀬古さんがこう鼻をくっと掴んで、はい、牛をこう制御できた時に引き分けですから、
はい、
その時に拍手を送ってもらうと、
はい、そうですね、
はい、いうことに、ね、はい、なりますよね、はい、ラジオな
長岡。
さあ松井会長、
はい、
いよいよ初場所が近づいてまいりました、
はい、
初場所は5月4日日曜日と、はい、いうことになりますね、
はい、
初場所の準備いかがですか。
今年はまあ雪が多かった
ので、とにかくね、そうですよね、
もうちょっと準備の方はね、はい、なかなか手間ずく部分もあったりして、
はい、
でも5月の4日に向けて、はい、はい、あの着実に進んでますし、5月の4日皆さんに来てもらえるように、はい、はい、しっかりやりますんで、
はい、この牛の角突き初場所、改めて見どころどんなところになるでしょうか。
はい、昨年11月3日で終わって約半年間、牛たちも ね、なかなか外に出きれない中、はい、でもやっとこういうの春とともにね、外に出て元気な牛の姿を一つ見てもらいたいなっていうのと、ね、若い牛のやっぱりその半年間っていうのは若い牛たちの成長の時期でもあるんで、
なるほど、
去年の秋とまた今年の春のね、若い牛の体の大きさだったりとかっていうのを ね、また実感してもらえればなと思ってます。はい、
はい、まあ、13番から14番ぐらいですかね。
そうですね、一応13試合ぐらいできればなと思ってます、
はい、できるということなんですが、はい、あのいわゆる第1試合第2試合って、
はい、
若い牛が
出てくる
じゃないですか。そうですね、それは綱をつないだまま
で、
まずね闘牛場に慣れさせるみたいなのもあると思うんですけど、はい、後半の13、14ぐらいになってくると、
はい、
牛の大きさ、
はい、
あと戦い方もやっぱりちょっと変わりますよね。
そうですね、やっぱり最後の方のなってくるとね、はい、大きさ的にももう1トン超える牛が出てきますし、
はい、
まあ、若い時はね大体400キロ500キロの牛で、ね、だんだん大きく1トンから大きいやつは1トン100キロぐらいまで、はい、ある牛、長年やってくるとその牛の戦い方だったりも ね、できてきたり、それこそ駆け引きであったり攻め方、はい、受け方っていうのでいろいろ変わってきますんで、はい、
ね、ですからまあ13、14番ある中で、はい、最初の方の取り組みと、はい、あと後半の方の取り組みの違いっていうかね、
はい、
これも見ていただきたいですよね。
そうですね、はい、
最初の方ってこう若い牛なんで、はい、すごく動き回って、
はい、そうですね、
こう駆けずり回るみたいな戦い方なんですけど、はい、後半になると、はい、余計な動きをしないというね。
そうですね、はい、
もうどっしり構えて相手の牛の隙を探すという、
はい、
これやっぱり松井さんも後半になると力入ってきますか。
はい、 そうですね、やっぱりそこの牛の駆け引きの中がね、やっぱり私たちも楽しみの一つでも、はい、この牛がどうやってね、攻めてそれを守る、相手は守るのかっていうのがね、一つの楽しみでもあるし興味でもあって、その中でね、どこが一番いいところのその引き分けのタイミングなんかもね、はい、見ながらやってるんで、はい、
そうですよね、はい、ここで引き分けるっていう時のね、はい、後半になると牛の大きさも違いますから、
はい、そうですね、
引き分けはなおのこと大変になってくると、はい、そうですね、いうことになります、はい、山越闘牛、はい、重要無形民族文化財でございます、
はい、
これもやっぱり引き分けという文化がね、こう一つ評価されている部分ありますよね。
そうですね、はい、やっぱり昔からそういう、ねね、伝統文化を継承してきたということで、はい、認めてもらっている部分も、はい、あると思います。
そうですね、はい、そしてあともう一つ牛餅、
はい、
今年どうですか牛餅は。
そうですね、牛餅の人たちもなかなか今年の冬はこうね、雪が多くて、
はい、
でちょっと遠方の人たちも来るのには困難したりとかして、ね、
はい
はい、やっとでもねこの5月4日みんなで顔合わせられるのが楽しみで、はい、
そうなんですね、
待ち遠しにしてると思います、はい、
今牛餅はもう市外県外多い、
ね、そうですね、半数ぐらいがもう長岡市だったり新潟市とか、はい、県外の方が、はい、なってくれてます。
そうですよね、はい、そうするとその牛餅の人たちは自分たちの牛が元気よく戦ってくれるかと、
はいはい、そうですね、
いうことでね、はい、そしてなんといっても角突き女子部、
はい、
冒頭も出ましたけれども、はい、女性の牛餅も増えてますね。
そうですね、はい、増えて女性目線でね、この角突きを盛り上げてくださってる部分もあって、この冬は一人の女性の方、はい、牛に化粧回しっていうのがあって、それを、はい、自分用のカラーで作りたいと言って、
ほう、
はい、そのオモズナっていうのを作る、
ね、
はい、人のところに行って自分の好きな色でこの色で作ってくださいなんて言って期待して、はいはい、この5月の4日お披露目もあると思いますし、はい、
闘牛こう牛たちが入場してくるときに、はい、まあ、いわゆるお相撲さんでいうと化粧回しのようなおもずな顔のところにね、はい、こうかけるんですけど、はい、なんと、はい、自分好みの色にしてほしいと、
はい、はい、そうな、私たちはね赤白黒ってのは基本のベースがあるんですけど、やっぱりその私の牛のカラーがあるからって言って、はいはい、作ってもらったみたいです、はい、
すごい牛餅さんいますね。
はい、そうですね、元気、やっぱり女性の方の、ね、はい、そういう発想だったり元気ありますんで、はいはいはいはい、パワフルです、はい、
そうですよね。そして当日お店も出ますし、角突き女子部のテントも出ますから、
はいはい、
そのおもずなも注目ですね。
そうですね、はい、
何色になってくるのかという、はい、さあ今回の初場所についてぜひ教えてください。
はい、今年は5月の4日祝日日曜日に、はいはい、山越闘牛場で開催されます、はい、午前10時から会場で、取り組みの開始は13時からになります、はい、うん、で入場料は高校生以上の方が2500円、はい、中学生以下は無料で、はい、やっています。当日は長岡駅から、山越闘牛場行きのシャトルバスも運行しておりますので、はい、よろしくお願いします。
最後にぜひラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いいたします。
今年もまだ5月の4日から角突きできることを、またそしてね皆さんから来ていただけることを闘牛会一同待ち遠しく思ってますし、雪が多く残った、降ってくれたおかげで、はい、5月の4日ももしかしたら雪が残ってるかもしれないんで、
はい、残ってますね、
はい、
はい、
なんでね、そういう今までにない5月の4日の景色っていうのを見ていただければと思いますので、心よりお待ちしております。
山越闘牛会の会長でいらっしゃいます松井富江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山越牛の角突きに関するお問い合わせは山越闘牛会電話 59-3933 まで。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。